求めよ、さらば与えられんという題で、マタイの福音書7章7節から12節の御言葉を解き明かします。5章から続いてきた三条の教えで、イエス様は弟子たちの信仰と生活の教えを様々に語られてきました。5章ではキリストの弟子としての幸いと、また戒めの本当の守り方について、6章は信心の深さを見せびらかそうとするさまざまな偽善について、また神様に宝を捧げ天に宝を積む天の御国への希望と献身、そしてここ7章の7節以下では愛の神への祈りについて教えられました。思えば最近は真剣に必死に祈ることが少なくなったような気がしますけれども、それでもウクライナのニュース映像を見ると、多くの家が焼かれて、人々が傷つき、あるいは殺されています。家を失い、妻子が国外に避難するのを見送る父親の思い、家族との別れに胸が詰まることがあります。これは対岸の火事としてではなく、真剣な取りなしをすべき課題として祈るべきでありましょう。この8月、日本国内でも太平洋戦争終結から77年の記念行事がいろいろありました。当時国外に残されていた多くの日本人の帰還や、あるいは満州開拓民の逃避行など、多くの悲劇がここから始まった時期でもあります。私の家内や並木孝子さんなども、そういった混乱の中を神様に守られて戻ってきて今日あるわけですけれども、そのような歴史の証人たちも年を取ってだんだん数少なくなってきました。そのような歴史の教訓も平和への努力も何の効果もないかのように、戦争と戦争の噂、紛争と緊張が絶えません。またその気配に乗じて軍備を拡張し、平和憲法に手をつけようという企てもあります。平和を求めて今祈らなければ遅きに失すると思われます。歴史に後悔を残さないために、平和のために祈りましょう。私たちはキリストの取りなしによって罪を許されて、父なる神と和解させていただきました。それによって天の父よと呼んで神様に祈ることができる身分にしていただいたのです。そして私たちの周りには人の手では何ともしがたいような難題、祈るしかない課題がたくさんあります。この7章7節の求めをさらば与えられん、これ文語の聖書ですけども、この言葉はよく知られた言葉ですが、不屈の意志を持って努力し続ければ結果が得られるというふうに誤解されることがあります。しかしそれは本来の意味とは違います。イエス様が教えられた意味は、私たちの願うことを素直に神様に求めるようにという祈りの勧めです。遠慮も何もなく率直に求めなさい、そうすれば与えられますと、イエス様は私たちに祈ることを勧められました。そしてそうすれば得られますという約束ですが、それでも得られない時はどうするんでしょう。得らなければ探しなさい、そして門が開かれなければ門を叩きなさいとイエス様は重ねて教えておられます。この何々しなさいはギリシャ語の反復継続を意味する命令形であります。だから求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいという勧めであります。途中で諦めずに、あくまでも求め、あくまでも探し、そして門を叩き続けることが私たちの祈りの秘訣です。9節にあるように、人の親でも 子供がパンを求めるのに石を与えるだろうか、魚を求めるのに蛇を与えるだろうかと。親子の情を持っても子供が親に求めるものを親が与えるように、神様は求めるものに与えないだろうかと語っております。私たちは大きな犠牲を払われた神様の愛によって神の子とされ、神に願いを聞いていただける関係に入らせていただいたのですが、その愛の神を信じて答えが与えられるまで祈りをやめない、祈り続ける不屈の信仰が求められます。十二節の父なる神の愛を受けて神の恵みのもとに置かれている私たちは、また自ら隣人を愛する愛の人となりなさいという積極的な黄金律であります。人にしてもらいたいことを人にしてあげなさい、人にしてもらって嬉しいことを人にもしてあげるというのがこの言葉の意味です。人からしてもらいたくないことは人にしてはならない、人に迷惑をかけてはならないという消極的な黄金律は他にもいろいろありますけれども、イエス様は独特の積極的な黄金律を私たちに教えられました。それは五章から始まった三条の教えの神様の前にある真実の信仰と人々への清く誠実な愛、そして神様の前に祝福された信仰の集約された頂点に、人からしてもらいたいことを人にもするという黄金律が輝いているのです。そして私たちを引きつけます。私たちは大胆に神様に求める人になりましょう。そして積極的に人に与えるものになっていきましょう。そのようにして神様の愛を世に対して証しするものになろうではありませんか。